リームキャンバスからの贈り物。皆さんこんにちは、ドリームキャンバスの竹内義之です。今日は9月30日、心地よい秋の風が感じられる季節になりました。秋は新しいことを始めるのに適した季節ですよね。心も体もリフレッシュする絶好のタイミングです。自己成長やスキルアップに向けてのチャレンジでもいいですし、読書や趣味を楽しむのもいい。旅行に出かけて秋の味覚を楽しむ。新しい場所を訪れることで普段の生活では味わえない刺激を受けることもできます。ぜひこの季節を生かして充実した時間を過ごしてみてください。今月のテーマ、脳を休める方法、ここから入ります。頭がパンパンで回らない、そんな経験ありませんか？朝から晩まで時間に追われていると体は元気なのに心が重たい、脳も疲れるんです。でも休むイコール寝ればいいって単純なことでもないんですよね。私もいろいろ試してみて、これは効いたって思える習慣が少しずつ見つかってきました。今日はその中からいくつかシェアしますね。まず1つ目、歩く、走ることで思考整理。休日のウォーキングやジョギング、意外とこれが脳のリセットに効きます。ジョギングとウォーキング、私はジョギング派なんですけど、走ってる時はスマホを見ないし、連絡が来てもスルー。私にとってのジョギングは自分の中のスペースを作る時間なんです。心臓の鼓動や呼吸のリズムに意識が合ってくると余計な考えがスーッと消えていく。走る前はぐちゃぐちゃだった思考が終わる頃には自然に整理されているんですよね。まあジョギングって言ってもかなりスローペースですけど。2つ目、短い仮眠でスイッチを切り替える。午後の仕事中、頭がぼんやり集中できない時、そんな時は10分から20分の仮眠が効果的です。昔上司がよく言ってたんです。眠いなら10分間突っ伏して寝ちゃえって。当時は仕事中に寝ていいのって思ったけど、実は科学的にも裏付けがあったんです。 NASA の研究では26分の仮眠でパフォーマンスが 34% 上がるとまで言われています。私も経験的に短い仮眠の後は視界がクリアになって気持ちも前向きになるのを実感しています。3つ目、何もしない時間の価値。何もしていないってサボってるように聞こえますよね。でも脳科学ではむしろとても大事な時間だと言われています。デフォルトモードネットワーク、通称 DMN、 これは外からの刺激がない時に働いていて、記憶を整理したり新しいアイデアを生んだりしているんです。窓の外をぼーっと眺めたり、シャワーを浴びたりしてアイデアがひらめくことってありませんか？あれはまさに脳が裏側で頑張ってくれている証拠なんです。そして4つ目、緊張とプレッシャーを手放す。人前で話すとき、私も心臓がバクバクします。でも皆さんこんにちはって声を出した瞬間、不思議と緊張が軽くなるんです。気づいたのは、プレッシャーって自分の内側にばかり意識を向けると強くなるっていうこと。逆に聞いてくれる人の役に立ちたいっ して外に目を向けると自然と軽くなるんですよね。脳を休ませる方法は人によって合うものが違います。ジョギング、仮眠、ぼーっとする時間、人との会話、どれも小さな工夫ですが、続けることで確実に効果を感じられます。脳を休ませるってことは、甘えや怠けではなくて、次に動き出すための準備、頭をフル回転させる毎日だからこそ、自分の中にリセットの時間を持ちたいものですよね。脳を休める方法でした。皆さんにとって効果的なリセット方法は何ですか？私たちはなぜこんなにも悩んでしまうんでしょうか。頭では気にしない方がいいって分かっているのに、心はなかなか言うことを聞いてくれない。そんな経験ありますよね。先日読んだ本の中にこんな一節がありました。苦悩の原因は一つである。現実と理想を比較するせいで苦しむのである。現実が理想に合えば私たちは喜びます。だけど合わなければ苦しむ。つまり望む理想の姿と比べてしまうことで苦しみは生まれるんです。仕事で成果が出なかった時、もっとできるはずなのにって自分を責めてしまう。家庭でも理想の父親像や母親像を思い描いて、全然そうなれていないって落ち込んでしまう。振り返ると、私たちが苦しんでいるのは現実そのものではなくて、自分で作り上げた理想とのズレに苦しんでいるんですよね。私もかつてはよく抵抗していました。嫌な出来事があると、こんなの間違ってるって突っぱねてみたり、悲しいことがあった時、なんで自分だけがって嘆いたり。でもマインドフルネスを学んでから少しずつ変わりました。呼吸に意識を向けると胸の奥に苛立ちがあることに気づく。それをジャッジしないで、今ここにある、今俺そう思ってるんだって自分の感情を認める。すると不思議と感情の重さ、嫌な気分が和らいでいくんです。そこで腑に落ちたんです。苦しみを生んでいるのは苦痛そのものじゃないんだって、それを拒もうとしている自分なんだって。もちろん今でも理想と比べて落ち込むことはあります。案外多いです。だけど変えられないことには執着するんではなくて、変えられることにエネルギーを注ぐ、それを考えるようになったんです。生きていれば痛みや苦しみは避けられないですよね。でもその痛みにどう向き合うかは自分が選ぶことができます。抵抗するのではなくて、気づいて、手放して、そして自分を思いやる。これが私たちが少しでも自由に生きるためのヒントになるんじゃないかって思います。苦悩するのは苦痛に抵抗するから。あなた自身の中に少しでもヒントとなれば嬉しいです。人には優しくできるのに、自分にはどうしてこんなに厳しいんだろう。 そんな風に思ったことありませんか？失敗した時に心の中で自分を責め続けてしまう。人には大丈夫だよって言えるのに、自分にはまだ足りない、どうしてできなかったんだって厳しい言葉を浴びせてしまう。そんな自分に気づいてさらに落ち込んでしまう。悪循環にはまるってやつですね。そんなこともありました。そんな時に出会ったのがセルフコンパッション、自分への思いやりっていう意味で、マインドフルネスや心理学の分野で注目されています。でも理論というよりももっと身近な感覚なんです。心が苦しい時に自分を抱きしめるように感じる。それだけで呼吸が深くなって安心感も広がってくる。そんな体験をしました。セルフコンパッションには大きく3つの柱があると言われています。1つ目は自分への優しさ。失敗した時に自分はダメだって突き放すんではなくて、ここまでよく頑張ったって声をかけてあげる。最初は違和感があっても不思議と肩の力が抜けていきます。二つ目は共通の人間性の理解。失敗したのは自分だけって思うと孤独になってしまいますよね。でも人間だから誰だって失敗するって気づくと孤独感は和らいでいきます。相田光男さんのつまずいたっていいじゃないか、人間だものって言葉、本当にそのままです。三つ目はマインドフルネス。怒りや不安に飲み込まれるんではなくて、ああ、今自分はこう感じているんだって気づくこと。私は夜布団の中で不安で眠れなくなることがあります。そんな時に深呼吸して気づくだけで、少しずつ思考が静まっていくんです。この小さな実践を続けていくと、いろんな変化が起きてきます。まず、幸福感が増える。こんな自分でも大丈夫って思える瞬間が増えると、心が軽くなって、日常に喜びを見つけやすくなります。次に、ストレスが減る。自分を批判する声が小さくなってくると、不安や焦りが減っていきます、そして次にレジリエンス、心の回復力が高まる。もう無理だと思っても、一度休んでからまたやればいいって自然に思えるようになります。セルフコンパッションは心のしなやかさを育ててくれるんです。私が始めたのはとてもシンプルなことでした。まず自分を批判する声に気づくってこと。あ、今ダメなやつだって言ったな。そう思った瞬間に、まあいっかって言葉を添えてみる。辛い時は自分に向かって、大丈夫、ここまでやってきたんだから OK って声をかけてみる。最初はなんだかちょっと変な気分だけど、続けていくとだんだんと心が温かくなってきます。セルフコンパッションって甘えではないんです。自分を大切にするからこそ立ち上がれる力を与えてくれるんです。失敗してもいい、人間だもの、そう思えたとき、心はぐっと軽くなって、また一歩前へと歩いていける。セルフコンパッション、自分への思いやり、自分のことをもっと優しく、 そして認めてあげましょう。気づけば周りの景色も自分自身も少しずつ姿を変えています。そんな実感覚えたことありますよね。あの頃と同じ場所にいるのになんだか違う。最近私もそんな瞬間に出会うことが増えました。人も変わる、風景も変わる。人は変わります。顔とか体とか見えるものも変わるし、心だって変わっていく。その変化は成長かもしれないし、環境に合わせて変わらざるを得なかったのかもしれない。変わったからこそ得られるものもあるし、逆に手放してきたものもあります。皆さんもいくつもの変化、それを経験してきたんではないでしょうか。私自身、若い頃と今とでは随分考え方が変わりました。昔は仕事イコールお金を稼ぐ手段って思っていました。時間を切り売りして得たお金で好きなことをする、そんなスタンスがありました。若かったですからね。考え方もすごく軽かったです。でも今は違います。やりがいや意味を求めている自分がいる。一生懸命やったことが誰かの役に立って、その喜びが次のチャレンジへとつながっていく。気づけばお金よりも働く意味とかやりがいを大切にしています。私にとっての大きな変化は人生の価値観そのものだったかもしれないです。まあそれが成長なのかもしれない。成長とは価値観の肯定的変化である。学びの師から何度も教えていただきました。一方で変わらないものもあります。心の奥にあるまだまだこんなもんじゃない、やってやるぞっていう思い。年を重ねても環境が変わってもそこだけは昔のまま、むしろその気持ちがあるからこそ変化の中でも前へ進めている、そんな気がしています。暮らしの中でも変わったもの変わらないものが入り混じっていますよね。残念ながら私が生まれ育った実家はもうありません。両親もすでに他界しましたけれど、会社に向かう途中、実家のあったその場所の近くを通ると当時の風景が心によみがえってきます。昔は畑や田んぼばかりで、夏にはホタルやカブトムシが飛んでいました。今は舗装された道路が長く伸びて、自然は本当に少なくなってしまいました。でも仲間たちと山に登った時のあの記憶は私の中にまだ残っています。人も風景も自然もすべて変わっていきます。だけど変わるからこそ見えるものがあって、変わらないからこそ支えになるものもあるんです。変えるべきものと変えてはならないもの、その両方が混ざり合って今の自分や日常を作っているんだと思うんです。私にとって変わらないもの、それは心の奥にある熱さ、そして記憶の中の懐かしい風景。どんなに時が過ぎても大切にしていきたいと思います。変わるもの変わらないもの、皆さんにとっての変わらないもの、それは何ですか？ 私たちの人生は常に変化の連続です。昨日と同じように見える今日も、実は少しずつ違ってきています。人との関係も、自分の心も、見えている風景も、流れる時間の中で少しずつ形を変えていきます。今月の言葉、人は流れる川のようなもの、同じ姿にとどまることはない。ヘラクレイトス。川の水が常に流れているように、人もまた同じ姿にはとどまらない。成長も老いも喜びも悲しみも、すべては流れる川のように移り変わっていきます。変わることは不安をもたらす一方で、新しい景色、新しい出会いを与えてくれます。だからこそ変化は恐れるものではなくて、受け入れるもんなんだと思います。私たちは常に変化の中に生きています。その流れに逆らうのではなくて、時には身も心も委ねてみる。そうすることで、新たな自分や新たな想像が見えてくるかもしれません。今日もありがとう。感謝です。あなたにとってかけがえのないもの、それはあなた自身です。あなたへ贈られた最高のプレゼントを大切にしましょう。今しか体験できないこと、今だから体験できることを自ら進んでやりましょう。楽しんで。皆さん、今日も笑顔でいましたか？笑顔でいれば幸せを感じることができます。笑顔でいれば毎日が楽しくなります。笑顔でいれば幸せが人に伝わります。笑顔でいれば人と人とがつながっていきます。ドリームキャンバスからの贈り物、今日はこの辺で。